台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和3年11月、第161号。今回は一つのファイルでお届けします。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和3年11月、第161号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速、今回の内容をご紹介してまいりましょう。1番、令和2年度一般会計歳入歳出決算、令和3年度一般会計補正予算、第4回、第5回など、議案17件を認定・可決。2番、決算特別委員会。3番、令和2年度決算の概要。4番、一般質問の概要。5番、第3回定例会、議案等の概要と審議結果。6番、第3回定例会、陳情の審議結果。7番、委員会活動。8番、議会の動き。9番、決算特別委員会での主な質疑。10番、区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで、議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは、区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。電話番号は03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、台東区議会事務局へどうぞ。電話は03-5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.tato.lg.jp/index/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和2年度一般会計歳入歳出決算、令和3年度一般会計補正予算、第4回、第5回など、議案17件を認定・可決をお伝えします。台東区議会は、令和3年第3回定例会を9月13日から10月27日まで45日間にわたって開催しました。今定例会では、今後を見据えた地域経済活性化などについての区長発言や、区政に対する各会派の一般質問が行われました。また、令和2年度一般会計歳入歳出決算、令和3年度一般会計補正予算第4回、第5回など、議案17件を認定及び可決したほか、皆様から提出された陳情7件を審議しました。以上、令和2年度一般会計歳入歳出決算、令和3年度一般会計補正予算第4回、第5回など、議案17件を認定・可決をお伝えしました。次は、決算特別委員会です。9月13日開会の本会議で、令和2年度一般会計及び特別会計の決算報告が区長から提出されました。これを受けて、議会は直ちに15名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、8日間にわたり審議しました。10月21日には総括質問を行い、採決の結果、いずれの会計も認定すべきものと決定しました。10月27日開会の本会議では、決算特別委員会委員長から委員会での審議経過や結果の報告があり、反対者からの少数意見報告の後、委員会の決定通り認定されました。 決算特別委員会委員、委員長、高森紀美子、副委員長、河野淳之介。委員は、議席順に、岡田雄一郎、中島めぐみ、中澤文夫、松村智成、山口銀次郎、田中博厚、村上孝一郎、石塚武史、泉博史、堀越秀夫、小坂義久、早川太郎、秋間博史。以上、決算特別委員会についてお伝えしました。続いて、令和2年度決算の概要です。一般会計、歳入決算額、1316億9323万3394円。歳出決算額、1237億6136万943円。国民健康保険事業会計、歳入決算額、227億6268万3916円。歳出決算額、219億5552万2043円。後期高齢者医療会計、歳入決算額、50億9973万9597円。歳出決算額、49億4912万9965円。介護保険会計、歳入決算額、168億3698万770円。歳出決算額、164億7633万4705円。老人保健施設会計、歳入決算額、1億2784万6940円。歳出決算額、1億2784万6940円。病院施設会計、歳入決算額、5億8272万1391円。歳出決算額、5億8272万1391円。合計、歳入決算額、1771億320万6008円。歳出決算額、1678億5291万5987円。1万円の使われ方。令和2年度一般会計歳出決算額を1万円に換算して目的別に表したものです。民生費2839円。高齢者や児童、障害のある方、生活に困っている方への給付のために。総務費2682円。災害時の対策、区民間等の運営、選挙などのために。教育費1792円。学校、保育園等の整備、運営や障害学習の振興のために。衛生費726円、健康づくりや環境の保全、清掃事業のために、土木費491円、まちづくりの推進や道路・公園の整備のために、産業経済費388円、地域産業の振興や消費者保護のために、文化観光費99円、文化観光の振興のために、その他983円、国民健康保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために、民生費2839円の中身、お年寄りや障害のある方のために887円、次世代を担う子どもたちのために372円、生活に困窮している人のために1574円、将来の年金のために、5円。災害に遭われた方のために1円。総務費2682円の中身。企画や広報、情報システムなどの区の庶務的事務のために2304円。災害対策のために87円。税金を納めていただくために38円。戸籍や住民票、印鑑登録のために 62円。選挙のために9円。いろいろな統計調査のために9円。区民のための施設の運営のために168円。区の事務をチェックしてもらうために5円。教育費1792円の中身。学校教育の充実のために196円。小学校の運営のために295円。中学校の運営のために82円。校外施設の運営のために7円。幼稚園の運営のために64円。保育園の運営のために869円。子ども園の運営のために98円。障害学習の振興や図書館の運営のために131円。障害スポーツの振興のために50円。衛生費726円の中身。地域医療の充実や健康づくりのために93円。保健所の運営のために95円。健康増進や母子保健のために221円。快適な生活環境のために25円。清掃事業やリサイクルの推進のために292円。土木費491円の中身。快適な自転車利用の推進のために99円。道路や街路灯の維持管理のために198円。河川の維持管理のために1円。快適な公園の改良整備のために62円。建築に関する相談のために17円。地域特性を生かした街づくりのために67円。良好な住まいのために47円。産業経済費388円の中身。中小企業の支援のために388円。文化観光費99円の中身。文化振興のために66円。観光振興のために33円。その他983円の中身。国民健康保険、介護保険、特別区債の償還、区議会の運営などのために983円。以上です。令和2年度決算の概要でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党石塚武議員の質問です。区内事業者への支援について。問い、コロナ禍で比較製品等の地場産業を支える事業者にも深刻な影響が生じています。本区では事業者への相談支援等に取り組んでいますが、緊急事態宣言の延長により、依然として支援を必要としている事業者は多いです。そこで、今後も事業者をしっかり支える取り組みが必要ではないですか？答え。経営持続化特別資金の実施期間を令和4年3月末まで延長していきます。今後もきめ細かな相談支援とともに必要な支援を検討していきます。問い、コロナ禍でも新たな販路を開拓しようとする事業者を支援するため、 JR 上野駅で販売イベントを実施しましたが、アフターコロナに向けてはこのような意欲ある事業者への積極的な支援が必要と考えます。今後どのように販路開拓を支援していくのですか？答え、JR 東京駅で販売会を新たに実施するなど、効果的な PR 等の場の確保に積極的に取り組んでいきます。産業フェアではウェブサイトをリニューアルし、オンライン商談も可能とするなど、販路拡大の支援を進めていきます。災害対策について。問い、荒川氾濫時には、区内の多くで2週間以上の浸水が想定されるため、浸水想定区域外への避難が必要です。 都が広域避難先として確保した国立オリンピック記念青少年総合センターには、浸水の恐れがある各区の住民も避難することとなりますが、台東区民の避難をどのように検討していくのですか？答え。施設の運営方法は、都等と協議していきます。また、自力での避難が困難な方の施設への移動手段は、締結予定の旅行会社との協定で協議を進めるとともに、浸水想定区域外のホテル等への早期の誘導等、区独自の取り組みを進めていきます。問い、大規模地震への備えとして日々の訓練が重要です。発災時には初動対応が重要であるため、訓練の見直し等、体制のさらなる強化が必要ではないですか？答え、総合防災訓練で夜間等の発災を想定した初動対応訓練を行う予定です。今後もより実践的な訓練を実施し、体制の強化に努めていきます。問い、コロナ禍でも絶えず避難所運営力の強化を図る必要がありますが、避難所運営の訓練をどのように進めていくのですか？答え、全避難所で初動対応訓練を実施するとともに、感染症対策等の具体的な訓練を実施していきます。その他の質問項目として、1、台東区循環バス巡りについて、2、新型コロナウイルス感染症対策について、3、オリンピック・パラリンピックのレガシーについてがありました。台東区議会自由民主党石塚武議員の質問でした。次は台東フロンティア河野淳之介議員の質問です。医療行政について。問い、区内の新型コロナウイルス感染者数が増加する中、台東病院は区民の命と健康を守り安心を与えることを役割とする区立病院として、回復者の転院受け入れの拡大やワクチン接種体制の拡充等、従来の役割等にとどまらない新たな取り組みをすべきと考えます。そこで今後の台東病院の取り組みについて伺います。答え、発熱外来等の病院内の対応だけでなく、区の PCR 検査センターへの職員派遣等にも柔軟に対応し、また区民や医療従事者等へのワクチン接種にも積極的に取り組んできました。今後も指定管理者と協議の上対策を進めていきます。問い、新型コロナウイルスに感染した妊婦の治療や新たな感染症等へ対応するため、区の限られた医療資源を最大限かつ効果的に活用して医療の向上に取り組むべきと考えます。そこで今後の医療行政に対する決意を伺います。答え、区はこれまで限られた医療資源を効率的に活用できるよう、病院間の連携等を推進してきました。今後も医師会や病院等の関係機関と連携を図りながら、地域医療の提供体制の充実に努めていきます。ギガスクール構想について。問い、国は令和6年度に児童生徒用のデジタル教科書の一斉配布を計画していますが、一斉導入による教育現場の負担等は大きいと考えます。そこで本区においては来年度から段階的に導入すべきではないですか？答え、国は1教科からの段階的導入について、小学5年生から中学3年生までの全校導入を来年度の実施を目指して検討しており、本区は国の方針に沿って実施したいと考えています。また、先進自治体の活用事例の研究等、円滑な導入に向け準備を進めていきます。問い、ギガスクール構想の実現には、機器の故障による授業への支障や ICT 活用における学校間の格差の発生等、多くの課題があるため、学校現場だけに任せるのではなく、 区も一緒に課題に取り組むべきではないですか？答え、専用のヘルプデスクの設置や専門的な知見等を有する ICT 支援員の派遣等を通じて学校を支援し、ICT 教育の着実な進展を図っていきます。その他の質問項目として、1、保育環境の整備について、2、区立小学校における35人学級への対応についてがありました。台東フロンティア、河野淳之介議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について。問い、繁華街では営業時間等緊急事態宣言に伴う都の要請に協力いただけない店舗が目立つ地域で、近隣住民等から不満の声が上がっています。そこで繁華街において感染予防対策の要請と合わせて20時閉店の呼びかけを行うとともに、感染拡大防止に向けた区の姿勢をアピールし、より一層の啓発をすべきではないですか？答え、関係機関と連携し、繁華街で外出自粛等の呼びかけを行ってきました。今後は青色回転灯付きパトロールカーを活用して、都の要請内容を改めて周知し、さらなる啓発を図っていきます。引き続き、関係機関と協力連携するとともに、区としても必要な感染防止対策を講じていきます。問い、いつまで我慢しなければならないのかという区民の思いに応えるため、感染状況や国等の支援内容など、現状をまとめた全体図を示し、より一層の啓発を推進すべきではないですか？答え、感染防止対策や暮らしにかかる支援等を一覧にして分かりやすく示していきます。感染拡大防止に協力いただきながら、町の活力を取り戻し、本区の持続的な発展に向けた取り組みを進めていきます。災害対策について。問い、荒川氾濫時にはライフラインの断絶とともに区内の多くで2週間以上の浸水が想定されるため、在宅避難は困難であり、広域避難が必要です。そこで区民の避難行動に関する意識調査の実施とともに、地方都市との防災協定による避難場所や移動手段の確保等、より実効性のある広域避難支援体制を構築すべきではないですか？答え、水害発生時の避難行動は地域により異なるため、今後地域ごとに意識調査を行った上で避難方法を確認し周知していきます。また、地方都市との防災協定による避難場所の確保等は、協定を締結した自治体の被災のリスク等、多くの課題があるため、引き続き検討していきます。さらに、都が進めている広域避難先の確保について、連携して検討を進めるとともに、自力での避難が困難な方の移送手段に関する災害協定等、区独自の取り組みも進めていきます。問い、地元の町会では、避難行動要支援者名簿の活用に苦慮しています。災害時に有効活用されるよう、各町会で名簿を活用した訓練を進めていくべきではないですか？答え、他自治体や区内での取り組み事例を参考に、防災指導者講習会等を通じて活用方法の周知を図ることで、名簿を活用した訓練の実施を支援していきます。その他の質問項目として、1、成年年齢引き下げに伴う消費者啓発について。2、新しい日常に対応した商店街への支援について。3、女性や若年層のためのコロナ対策についてがありました。台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、青鹿邦夫議員の質問です。 新たな感染症対策について。問い、地球温暖化により新たな感染症の発生リスクが高まっているとされており、コロナ禍の中でも新たな感染症に備えることが必要です。他自治体ではデング熱の発生時に行った PCR 検査がこのコロナ禍で活かされたという事例もあります。そこで新型インフルエンザ等対策行動計画に新型コロナウイルス感染症対策の経験を反映させ、感染症発生時の情報発信等についても総点検を再度行うなど、コロナ禍の状況でも新たな感染症への備えを講じていくべきではないですか？答え。区ではこれまで本計画を策定し、感染対策用資機材の備蓄等を実施してきました。デング熱の発生以来、本区でも蚊が媒介する感染症のウイルス検査を継続して行っているほか、蚊の防除を道路等で実施しています。新型コロナウイルス感染症については、人員体制の充実等、必要な対策を実施し、急増する保健所業務に対応してきました。今後、新たな感染症が発生した際も、今回の経験を生かし、国の動向等を踏まえ、対策を実施できるよう、本計画の見直しも含めた体制づくりを進めていきます。プラスチックごみの削減について、問い、区では一般廃棄物処理基本計画により、循環型社会の実現に向けた仕組みづくりなどを進めていますが、海洋生態系等への悪影響が危惧されるプラスチックごみを削減させる対策を推進し、特に漂着ごみに占める割合が高いペットボトルの削減に力を入れるべきと考えます。他自治体ではマイボトルの給水スポットを設置し、マイボトルを推進する取り組みを行っていますが、本区でもペットボトルの使用抑制等、プラスチックごみの削減に向けた具体的な取り組みを行うべきではないですか？答え。循環型社会の実現には、プラスチックの使用量を減らすことが重要であり、本計画では使い捨てプラスチックの削減を重点的取り組みの一つに位置づけています。削減に向け、マイボトルの利用促進をはじめ、使い捨てプラスチックを使わないライフスタイルへの転換等を広く区民に啓発するとともに、庁舎内でのペットボトルの削減に努めていきます。今後ともさらなる効果的な取り組みを検討していきます。その他の質問項目として、キャッシュレス決済のさらなる普及啓発についてがありました。つなぐプロジェクト、青鹿邦男議員の質問でした。今度は、日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。すべての新型コロナウイルス感染者が必要な医療が受けられる体制の整備について。問い、第5波では爆発的に感染が拡大し、本来であれば入院が必要な多くの感染者が自宅療養となりました。今後必要な時に区民が入院できるよう医療ベッドを整備するか、または区独自の療養施設の整備に取り組むべきではないですか？答え。医療体制等は都が調整を行っています。独自の整備は区内の医療資源が限られているため難しいです。問い、感染者が自宅療養を余儀なくされた場合に、健康観察や生活支援等をワンストップで相談できるよう、自宅療養者のサポートセンターを設置すべきではないですか？答え、保健師が個々の状況を把握した上で、健康観察等に加え、生活支援につなげるなど、ワンストップで対応しています。自宅療養者が安心して療養できるよう引き続き取り組んでいきます。問い、簡易宿所で感染者が発生した際は入院や宿泊療養の対応を行うとともに、同じ宿所の全利用者に検査等を行うべきではないですか？答え、 感染者には状況に応じ入院等の対応を行っています。必要な方には速やかに検査を行うとともに、施設の消毒の指導等対策に取り組んでいます。子どもの感染拡大を防ぐ対策について、問い、学校園等で感染が増加する中、子どもを守るには検査による感染者の早期発見等が必要です。そこで学校園等において定期検査や行事等の実施前に検査を行うべきではないですか。答え、感染者が発生した際は必要に応じて検査等を実施しています。また学校行事等は密を避けるよう取り組んでいます。こうした対策を確実に行うことでリスクを下げると考えるため、定期的な検査等の実施は考えていません。引き続き対策に全力で取り組んでいきます。問い、本区では全児童生徒にタブレット端末を貸与していますが、学校や学級間で活用状況に差が生じています。すべての学校学級で端末が積極的に活用されるような方針を示し、支援を強化すべきではないですか。答え、学校が臨時休業等を要する事態でも学びを止めない学校教育の確立を目指し、計画の策定を進めています。また同計画で学校支援も示していきます。問い、オンライン授業を推進し、感染への不安により登校できない児童生徒が進学の際に不利な影響を受けないようにすべきではないですか。答え、個別に学習の保障をするとともに、原則出席停止とすることで入学選抜等に影響が出ないよう配慮しています。引き続き配慮するとともに、さらに支援していきます。その他の質問項目として、 1. 検査の抜本的な充実について、 2. 路上生活者の感染対策について、 3. 新型コロナウイルス感染状況の情報公開についてがありました。日本共産党台東区議団伊藤信子議員の質問でした。次は都民ファーストの会台東区議団村上浩一郎議員の質問です。受動喫煙防止対策について。問い、本区では朝7時から9時まで道路や公園等の公共の場所での喫煙を条例で禁止するなど、喫煙対策を積極的に進めていますが、昼間の喫煙対策が不十分であるなど、課題も山積しています。そこで、今後の対策について所見を伺います。答え、公衆喫煙所が必要な地域の選定や、効果的なマナー啓発等の検討を進めています。今後も、これらの対策を進め、喫煙する人としない人が共存できる環境づくりに努めていきます。区有地の有効活用について。問い、コロナ禍においては様々な行政需要の変化に対応する必要があるため、民間活力の導入等により、区有地等の有効活用を強く推し進めていかなければならないと考えます。そこで、区有地の総合的な活用方法について所見を伺います。答え、行政需要の変化に応じ、区の財政状況も踏まえつつ、民間の活用も含め、有効的かつ効率的に進めていきます。都民ファーストの会、台東区議団、村上浩一郎議員の質問でした。続いて、台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問です。インボイス制度の周知と経営支援について。問い、令和5年10月から、売り手から発行される税率ごとに合計した消費税額等が記載されたインボイス、適格請求書により、買い手が仕入れ税額を控除することができるインボイス制度が導入されます。このため、インボイスが発行できない免税事業者は、買い手が税額を控除できないため、 これまでの取引の継続が困難になると予想されますが、制度をまだ知らないという事業者も多いです。そこで免税事業者をはじめ、区内事業者に対し制度を周知するとともに、経営支援を強化すべきではないですか？答え。丁寧な情報提供により、事業者が制度を正しく理解することが重要です。そのため、セミナーの開催等により周知していきます。さらに、関係支援機関と連携し、個々の事業者に寄り添った個別相談に努めるとともに、実情に合わせた必要な支援策を検討していきます。コロナ禍の様々な支援について、問い、コロナ禍で区に届いている様々な相談内容を精査するとともに、区民が直面している課題を洗い出し、緊急的、次元的にでも支援することができるよう、今こそ区が一丸となって、多くの課題や困難に積極的に対応すべきと考えますが、区長の決意を伺います。答え。各種相談窓口で様々な状況に置かれている区民等への相談を実施しています。今後もこうした相談等で寄せられた声をしっかりと受け止め、改めて課題の把握に努めるとともに、臨機応変に必要な取り組みを実施していきます。区民の生命と暮らしを守り、誰一人取り残されることのないよう、本区の明るい未来を切り開くため、全力で区政運営に邁進していきます。その他の質問項目として、多文化共生推進プランについてがありました。台東区議会自由民主党、灰野健議員の質問でした。代わって、台東フロンティア、掛川明成議員の質問です。法律相談の休日開催について。問い、本区が無料で実施している法律相談は、区民にとって、分かりづらい法律問題全般について相談できるため、大変意義があると考えます。現在、月水金の午後に法律相談を実施していますが、土日の法律相談の実施を望む区民の声もあります。そこで、まずは実証実験として、毎月の日曜会長に合わせて法律相談を実施してはどうですか？答え。区では、台東区法曹会の協力を得ながら法律相談を実施し、相続や金銭トラブル等、暮らしの中で生じる様々な問題について、専門的立場から助言を行っています。今後も幅広い年齢層が利用しやすいよう、相談機会を充実していくことは重要と考えています。区民が日常生活における法律問題を気軽に相談できるよう、台東区法曹会と協議し、また他自治体の状況等を参考にしながら、法律相談の休日開催について検討していきます。職員の出勤抑制について。問い、本区は新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐために、職員の原則5割以上の出勤抑制を目標に掲げていますが、現状は3割強の抑制を継続している状態となっています。今後、区民サービスを維持しながら、働き方改革も見据え、どのように進めていくのですか？答え。区では、必要な行政機能を維持しながら、職員の出勤抑制に取り組んでいます。一方、こうした状況を契機に、仕事のあり方を見直すことも必要なため、より効率的な業務の実施等を目的に、業務分析調査を進めています。今後も業務手順の見直しとともに、区民サービスの向上や働き方改革の推進に取り組み、様々な状況に対応できる職員体制の実現に努めていきます。台東フロンティア、掛川明成議員の質問でした。お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨地版2面掲載の二次元コードより、令和4年2月下旬掲載予定の区議会ホームページの会議録をご覧ください。 また、墨字盤の各質問者の氏名の横にある二次元コードを読み取ることで、質問の様子を YouTube の映像で見ることができます。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
今度は第3回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えします。区長から提出された議案17件を認定及び可決しました。区長提出議案です。令和2年度一般会計歳入歳出決算、令和2年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算、令和2年度後期高齢者医療会計歳入歳出決算、令和2年度介護保険会計歳入歳出決算。概要は令和2年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上4件。賛成は自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会。反対は日本共産党。結果は認定です。令和2年度老人保健施設会計歳入歳出決算。令和2年度病院施設会計歳入歳出決算。概要は令和2年度決算の概要のコーナーでお伝えしています。以上2件、全会派賛成。結果は認定です。令和3年度一般会計補正予算第4回。概要は、補正前1089億7360万3000円。補正額2億6982万4000円。補正後1092億4342万7000円。令和3年度一般会計補正予算第5回。概要は補正前1092億4342万7000円。補正額19億4845万円。補正後1111億9187万7000円。令和3年度介護保険会計補正予算第1回。概要は補正前175億5400万円。補正額3億6744万円。補正後179億2144万円。個人情報保護条例の一部を改正する条例。概要は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、引用条文の整理を行う。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例。概要は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、引用条文の整理を行う。手数料条例の一部を改正する条例。概要は、個人番号カードの再交付にかかる手数料を廃止する。区立小中学校等の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。概要は、学校医等にかかる介護保障の限度額の改定を行う。区立幼稚園保育料条例。概要は、預かり保育に関し必要な事項を定める。印鑑条例の一部を改正する条例。概要は、電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備等を行う。家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関し、 規定の整備等を行う。特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例。概要は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業、並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備等を行う。以上、11件。全会派賛成。結果は可決です。人事案件です。監査委員の選任に伴う区議会の同意。概要は、太田達彦氏の選任に伴い、議会の同意を得る。以上、全会派賛成。結果は同意です。以上、第3回定例会、議案等の概要と審議結果をお伝えしました。次は、第3回定例会、陳情の審議結果をお伝えします。皆様から提出された陳情7件を審議しました。辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外、国外移転について、国民的議論を行い、憲法に基づき、公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求めることについての陳情。委員会での意見、自由民主党、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、不採択。台東フロンティア、採択と継続審査。日本共産党、採択。本会議における採決結果は、不採択です。2020オリンピック・パラリンピック東京大会に関することについての陳情。自由民主党、台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、都民ファーストの会、不採択。日本共産党、継続審査。本会議における採決結果は、不採択です。青年層のコロナワクチン接種の促進をすることについての陳情。自由民主党は、会派の委員が欠席したため、意見表明なし。台東フロンティア、公明党、つなぐプロジェクト、日本共産党、都民ファーストの会、不採択。本会議における採決結果は、不採択です。陳情文の写しは、区議会ホームページでご覧いただけます。審議の経過は、令和4年2月下旬発行予定の会議録をご覧ください。継続審査となった陳情。国に対して、核兵器禁止条約への参加・批准を求める意見書の提出についての陳情。すべての原発の停止、及び再稼働取りやめの意見書の提出を求めることについての陳情。沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないよう意見書の提出を求めることについての陳情。取り下げを許可した陳情。日帰り型産後ケアにおける対象期間の延長を求めることについての陳情。以上、第3回定例会陳情の審議結果をお伝えしました。続いて委員会活動です。令和3年7月から10月までのものをお伝えします。はじめは企画総務委員会です。7月21日水曜日、新型コロナウイルス感染症への区の対応、土地及び建物の移贈による寄付受領。9月13日月曜日、議案審査1件、10月5日火曜日、議案審査4件、陳情審査5件、長期総合計画の一部修正、行政計画、令和元年度から3年度の達成状況、令和3年度事業見直しの結果、令和3年度集会室等における施設使用料の検証結果、新型コロナウイルス感染症への区の対応、令和3年度特財政調整当初算定結果、令和2年度内部統制の評価、訴訟。 次は区民文教委員会です。7月21日水曜日、台東区学校教育情報化推進計画の策定、令和4から6年度使用、台東区立中学校教科用図書の採択。10月4日月曜日、議案審査4件、補正予算区民部、台東区多文化共生推進プラン、訴訟、補正予算教育委員会、令和3年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、区立幼稚園における預かり保育及び給食の施行拡充、令和4年度区立幼稚園及び認定こども園、短時間保育園児募集、令和4から6年度使用、台東区立中学校教科用図書の採択結果、令和3年度児童生徒の活躍、区立図書館の臨時休館。続いて保健福祉委員会です。7月21日水曜日、多頭飼育対策推進事業の実施、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、社会福祉法人台東区社会福祉事業団の経営状況報告。8月27日金曜日、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、台東清掃事務所における新型コロナウイルス感染症の発生及び対応。10月1日金曜日、陳情審査1件、補正予算福祉部、特別養護老人ホーム蔵前の新型コロナウイルス感染者発生による介護報酬減収に伴う損失補填、生活保護の現況、特別区における救護施設の整備、路上生活者の外数調査結果、及び路上生活者対策事業、補正予算健康部、台東区中核病院に対する運営支援、中核病院運営協議会報告、台東病院等運営協議会報告、新型コロナウイルス感染症の発生状況等、新型コロナウイルスワクチン接種スケジュール等、令和2年度ゴミ量資源回収量。代わって産業建設委員会です。7月21日水曜日、公益財団法人台東区芸術文化財団の経営状況報告。公益財団法人台東区産業振興事業団の経営状況報告。9月30日木曜日、補正予算、文化産業観光部、台東区経営持続化特別資金の受付期間の延長等、浅草地区まちづくり推進、伝法院通りの対応。今度は子育て若者支援特別委員会です。9月22日水曜日、議案審査2件、陳情審査1件、子ども育成活動支援事業の実施状況、令和4年新成人を祝う会の開催、台東区要保護児童の状況、令和2年度母子保健事業の実施状況、認可保育所の開設等、令和4年4月保育所等入所申し込みの受付、放課後対策事業運営事業者の選定結果、令和4年4月、子どもクラブ利用申し込みの受付。次は、環境安全安心特別委員会です。9月24日金曜日、災害時における避難場所確保支援、宿泊施設及び移動手段の確保に関する協定の締結。令和3年度、台東区総合防災訓練の実施。続いて、文化観光特別委員会です。9月27日月曜日、江戸町台東芸楽祭の第3回開催結果。 及び第4回開催。上野の山文化ゾーンフェスティバル。代わって交通対策地区整備特別委員会です。9月28日火曜日、令和2年度駐車場の利用実績、観光バス対策の進捗状況。以上です。委員会活動についてお伝えしました。代わって議会の動きです。議会日程をお伝えします。閉会中、7月21日、霊月常任委員会、保健福祉、産業建設、企画総務、区民文教。8月27日、保健福祉委員会。9月6日、議会運営委員会。第3回定例会、9月13日、議会運営委員会、本会議、決算特別委員会、企画総務委員会。21日、議会運営委員会、本会議、一般質問。こちらは、現在インターネットにより、JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。22日、子育て若者支援特別委員会。24日、環境安全安心特別委員会。27日、文化観光特別委員会。28日、交通対策、地区整備特別委員会。30日、産業建設委員会。10月1日、保健福祉委員会。4日、区民文教委員会。5日、企画総務委員会。7日から13日、決算特別委員会。21日、決算特別委員会、総括質問。こちらは、現在インターネットにより、JCOM11 チャンネルで放送した録画中継を配信しています。27日、議会運営委員会、決算特別委員会、本会議。次回定例会予定。11月15日、請願陳情締め切り、正午。18日、召集告示、議会運営委員会。25日、議会運営委員会、本会議。12月2日、議会運営委員会、本会議、一般質問。こちらは、JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。詳しくは、区議会からのお知らせのコーナーでお伝えしています。3日、子育て若者支援特別委員会。6日、環境安全安心特別委員会。7日、文化観光特別委員会。8日、交通対策、地区整備特別委員会。10日、産業建設委員会。13日、保健福祉委員会。14日、区民文教委員会。15日、企画総務委員会。20日、議会運営委員会、本会議。以上です。議会の動きをお伝えしました。今度は、決算特別委員会での主な質疑をお伝えします。決算全般、問い。令和4年度予算の見通しについて、新型コロナウイルス感染症の動向や景気の先行きを見通すことが困難な状況の中、感染症対策を継続しつつ、疲弊した経済にも目を配る必要がありますが、どのように編成を行っていくのですか。答え、感染症対策とともに、感染状況等を注視しつつ、地域経済の活性化にも取り組んでいきます。さらに、国などの動向などにも臨機応変に対応し、実効性の高い予算となるよう努めていきます。持続可能な財政基盤のもと、必要な施策を着実に推進できるよう、中長期的な視点で予算編成に取り組んでいきます。問い、個別計画の改定について、ワクチン接種が進み、感染症収束に向けた兆しが見えてきた状況下では、柔軟な考え方のもと、これまでの計画策定の流れとは異なるスピード感のある対応が必要ではないですか。 答え、長期総合計画の一部修正の中で、各分野における方向性を整理し、区全体の計画としてまとめるとともに、具体的な取り組みも行政計画を策定する中で示したいと考えています。また、各分野の個別計画は、感染状況等を踏まえ、改定時期を検討します。問い、区財政について、経常的経費の増加により、財政の硬直化が進む中、歳入は先行きが不透明であることに加え、中長期的には減額が懸念される要素も多く、引き続き厳しい状況にあると考えます。今後、どのように財政運営を行っていくのですか？答え、中長期的な視点に立ち、管理的経費や義務的経費の見直しなどにより、財政の柔軟性を確保していきます。合わせて、基金や基債を慎重かつ有効に活用することで、財政の対応力を堅持し、安定的で持続可能な財政運営を推進していきます。歳出。問い。羽ばたき21相談室について、長引くコロナ禍で孤立し悩みを抱える人が増える中、DV などをはじめとした相談の件数が増加しています。コロナ禍の影響を踏まえたさらなる支援が必要ではないですか。答え、専門相談員を増員し、相談者の状況に応じて同行支援を行う体制を組むなど、一件一件細やかな対応ができるよう努めてきました。今後は支援を必要とする方がより相談しやすくなるよう、オンラインを活用した方法の検討など、さらなる拡充に努めていきます。問い、コロナ禍における災害時の避難所運営について、新型コロナウイルス感染症陽性者への対応や、医療機関との連携をどのように図っていくのですか？答え、避難所では体調不良者の避難スペースや動線を分けるゾーニングを行い、また、陽性者と濃厚接触者については、専用の避難所を設置します。いずれの避難所においても、保健師などによる避難者の健康観察を行った上で、必要に応じて医療機関に確実につながるよう、適切な対応を図っていきます。問い、保育環境の整備及び拡充について、限られた財源の中で多様化する保育ニーズに応えるためには、利用対象が限定されている一時保育等の一時預かり事業の利便性を高める必要があります。必要な時に必要な時間だけ預けられる汎用性の高い保育施設の整備、拡充など、子育て支援事業の効率化を図る方法を検討してはどうですか？答え、子育てを取り巻く環境の変化などに対応するため、計画に基づき保育環境の整備などを図っています。汎用性の高い保育施設の整備、拡充については課題などを整理していきます。問い、新型コロナウイルス感染症の対応について、ワクチン接種などにより現在の感染者数は減っていますが、感染リスクが高まる冬に向け、再拡大の防止に万全を期すべきと考えます。今後、どのように取り組んでいくのですか？答え、感染の再拡大に備え、計画の策定を進めており、患者に対する切れ目ない対応ができるよう、さらなる体制の整備を図っていきます。3回目の接種についても、希望者が円滑、かつ着実に接種できるよう準備を進めています。引き続き関係機関と連携を図りながら全力で取り組んでいきます。問い、がん対策について医療用ウィッグや胸部補正具の助成制度の創設を求める声が上がっていますが、制度の創設はがん患者自身の社会生活や就労意欲を応援するだけでなく、家族の希望や安心につながるため、一日も早い実現が必要ではないですか。答え、医療用ウィッグや胸部補正具は、 患者や家族の不安を解消する手段の一つとして重要であると認識しています。助成制度の導入については、他自治体の状況も参考にしながら、現在具体的に検討しています。問い、フィルムコミッションについて、本区の文化資源の一つであるロケ地には、それぞれの作品のファンが継続的に訪れています。作品とタイアップしたイベントなどの開催など、観光振興などにつながるよう、地域への経済効果を考慮したロケ地の活用を行うべきではないですか。答え、区ではロケ地情報の発信に加え、アニメを題材とした観光スポット作りを行い、観光客の誘致などを図っています。今後も商店街など地域の団体と連携し、経済効果を創出できるよう、ロケ地活用の取り組みを進めていきます。問い、経営相談についてコロナ禍では多くの相談が寄せられている一方、必要な情報が届かず、区の相談窓口にたどり着かない場合などがあります。相談支援で培ったノウハウを専門コーディネーターなどのスキルアップに生かすとともに、事業者訪問を充実し、寄り添った助言を進めていくべきではないですか。答え、相談傾向などの分析を行い、情報共有することでスキルの向上を図っていきます。さらに、相談からアフターフォローまでの一貫したサポート体制を強化し、より事業者に寄り添った相談の充実に努めていきます。問い、公共空間を活用した街づくりについて、公園や道路を含む公共空間の公民連携の画期的な利活用が全国的に展開されています。本区においても区民サービスの向上のため、公共空間を公民連携で活用することにより、街全体を活性化させ、魅力を高めていくべきではないですか。答え、地域の意見を十分に聞きながら、民間のアイデアやノウハウなどを活かした公共空間活用の検討を積極的に進め、暮らしやすく活力ある街づくりの実現を図っていきます。問い、自主管理公園について、開閉時間が設定されている公園のほとんどが一時集合場所に指定されていますが、閉園時間帯に発災した際、会場を行う担当者の被災などにより、閉園したままの状態となれば混乱が生じます。閉園時間帯の発災時に区が開閉できる体制を確立すべきではないですか。答え、自主管理公園が一時集合場所としての機能を十分果たせるよう、町会などに対し、閉園時間帯の体制を確認するとともに、夜間などに発災した場合を想定した防災訓練の実施を働きかけていきます。問い、総合的な支援について、学力向上推進ティーチャーは、学力向上を目的としているため、活動に制限があります。学力面だけでなく、様々な問題を抱える子どもに対し、積極的に介入し、総合的な支援ができる制度を検討すべきではないですか。答え、生活指導上の様々な課題に対応するため、各学校にスクールカウンセラーなどを配置しています。今後、学力向上推進ティーチャーの在り方についても、教員の補助的役割を担うなど、これまで以上に個に応じた指導などができるよう努めていきます。問い、新型コロナウイルス感染症による子どもへの影響について、本区ではいじめの認知件数などに大きな変化はありませんでしたが、一斉休校による学力格差や心身への影響が懸念されます。今後、どのように教育行政を運営していくのですか。答え、子どもを取り巻く環境の変化を注視することが、これまで以上に重要になっています。学校園での新しい生活様式を徹底して実践するとともに、ICT のさらなる活用などにより、どのような状況の中でも子どもを健やかに育むため、引き続き全力で取り組んでいきます。 問い、認知症支援の推進について、認知症が疑われる方などを訪問し、包括的、集中的に自立生活の支援を行う認知症初期集中支援チームは、専門職や医師などとどのような連携をとっているのですか。また今後どのように展開していくのですか。答え、認知症の早期発見・対応として地域包括支援センターの専門職が医師などと情報を共有し、訪問・支援方針の決定などを進めています。今後はこれまでの事例検証を通じ必要な見直しを行い、早期発見・対応をさらに推進していきます。以上、決算特別委員会での主な質疑をお伝えしました。おしまいは区議会からのお知らせです。台東区議会メールマガジンの配信について、台東区議会では区議会の会議日程や質問予定議員などの情報をお届けするため、台東区議会メールマガジンを配信しています。登録は無料です。登録のためのアドレスは次の通りです。墨字版6面掲載の二次元コードからも登録できます。アドレス http://www.anshin-bousai.net/taito/ です。ケーブルテレビ議会放送について、第4回定例会、11月25日から12月20日開会予定における各会派の一般質問を JCOM11 チャンネルで録画放送いたします。放送予定は次の通りです。ぜひご覧ください。一般質問、12月17日金曜日午後1時から5時。再放送は12月18日土曜日の午後1時から5時です。インターネット議会中継について、議会活動を広く区民の皆様にお知らせするため、動画配信サービス、YouTube による本会議及び委員会の生中継とともに、録画映像も配信しています。また、JCOM11 チャンネルで放送した一般質問などの録画中継も配信しています。アドレスは次の通りです。墨字版6面掲載の二次元コードからもアクセスできます。ぜひご覧ください。アドレス http://www.city.tito.lg.jp/kugikai/huukei.html です。新聞を購読していない方で、区議会だより新年特集号を希望する場合は郵送します。台東区議会だよりは、町会を通じて各家庭にお届けしていますが、新年特集号は1月1日発行の新聞、朝日、読売、毎日、産経、東京、日本経済の朝刊に織り込んでお届けします。区内にお住まいのこれらの新聞を購読していない方で郵送を希望される場合は、次の方法によりお申し込みください。広報台東、区報と一緒に郵送します。お申し込み方法、電話、ファックス、はがきのいずれかで、1、元旦号郵送希望、2、住所、3、氏名、4、電話番号を12月3日金曜日までに必ず届くように、こちらへご連絡ください。郵便番号 110-8615、台東区役所、広報課、電話 5246-1021 番、ファックス 5246-1029 番です。議員の年賀状などの挨拶状は、公職選挙法により禁止されています。新年のご挨拶は、令和4年1月1日発行予定の台東区議会だより、新年特集号の紙面状を持って返させていただきます。 議長交際費をホームページで公表しています。台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、議長交際費の執行状況の概要についてホームページで公表しています。アドレスは次の通りです。墨字版6面掲載の二次元コードからもアクセスできます。アドレス http://www.city.tao.lg.jp/kugikai/about/kousaihi.html です。以上、区議会からのお知らせでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、福田清美、真野目桃子でお送りいたしました。それではまた次回まで。ごきげんよう。さようなら。